こんばんは。
どうも、モグラグラジオです。
モグラグラジオです。
いやー、発泡酒。
発泡酒。ビール。新潟といったらお酒、
ね。質を取るか量を取るかで、500ml の発泡酒と 350ml のビール。
どっちがいいかなって、沖中に言われたんですけれども、私は、3号缶のビールで
やっぱそうなるよね。あ、しまった。最近気になったこと言わせた。コーナーにしようと
思って。そうだ、いいね。
あの、キャリアっていう言葉があるじゃないですか。
あと、警察官のキャリア組みたいな。
とか、なんか経験みたいな。
うんうん、
でも、あの、病気のキャリアっていう、あるじゃないですか。
ああ、やだ。
あれは、あの、キャリアっていうさ、運ぶ人っていう意味なんよね。
おお。
だから、キャリアって同じ語源やとしたら、うん、経験って何やろうって思ったんですよ。
ほうほう。
経験っていうのはなんかを運んでるんか、それはどっからどこへやっていうね。
だから未経験の人たちに自分の経験を知らせて広げていこうってことじゃないのかな。
いやでも多分それは持ってるか持ってないかと、キャリアっていうのはきっと。だからそれこそ警視庁のキャリアっていうのはその権利を持ってて、それを未来キャリアしていく人間っていうこと
なんですか。ああ、こっちね。
うん、でもこれはなんかその、なんていうの。まず、そもそも、キャリアというか何かがあって、それを持っていくか持ってるか持ってないかっていう考え方ってさ、西洋的やなって思いました。おきちゅうです。
すごい。
だって、人間、日本的には経験を積むっていうやんか。
うん、
要するに積んでるわけよ、俺たちは。経験っていうものを、うん。で、積むってことは、何かを作ってる過程なわけやんか。
うん、
だから、部分でしかない、キャリアっていうのは。
うん、
だから、その、キャリアが、西洋的には0か100かみたいなさ、それがあるかないかやんか。
ある、キャリア。
でも、東洋的には、それは蓄積していく部分でしかないみたいなね、風な感じで。
うん、なんとなく釈然としないかな。
まあそうやって喋ってる俺の口の中発泡酒でヌタヌタになってますけどね。
私もビールでヌタヌタです。てか私は3号缶が好きなんですよ。
あ、そうなんですか。ビールを飲んでるあなたはなんていう名前なんですか。
ヨイタですってさっき言いました。
あ、言った
言った多分。
あ、それは失礼。
言ってなかったらこっちが失礼。
なんかありましたですか最近。
ゴールデンウィーク、新潟帰ってきたんですよね。
うん。あ、ちなみに今日もちゃんと相手の話に突っ込んだり話を広げるっていうの縛りは生きてますから。
オフコース。
よろしく。はい。
新潟ナイズされてしまって、モグラグで新潟弁を喋ったら全く通じなくて本当にびっくりしました。
あ、いや、新潟弁って結構わかりにくいからね。
その、新潟弁自体が、うん、こう、実際前のラジオとかでも、おちゅうさんに、うん、ずいぶん前のラジオですけども、
ありましたね。
ね、新潟弁ないの喋ってとかって言われても、実際喋れって言われるとないよみたいな感じで言って、うん、なんかせめてもの代表作みたいな感じで、なんか。
バイト中のね、居酒屋の。
持ってたねっかやみたいな感じで言ったんですけれども、実際、まあでもそんなん言ってもね、ないよね、みたいな感じで思ってたんですけどね、うんうん、ここ来て、本当に、モグラグで、なんでこれ今月やっけんって言ったら。
あ、もう一回言ってください。
なんでこれ今月やっけんって。
Repeat after me.
なんでこれ今月やっけん英語みたいになっちゃった。
これ意味をちょっと標準語で教えてい ただ
いて。どうしてこれはこんなに赤いのですか。
なんでこんね、
なんでこれ今月やっけん。
なんでこれ今月やっけん。
うん。
あっけん。
あっけん。
あ、赤いんだ、赤いのっていうのは。
赤い。アゲイン。
あ、アゲインみたいな。
違う。
あ、そうね。それは分かりにくいな。でも確かにさ、なんかちょっと実家に、
うん、
ボンとか正月に戻ったりして、うん、するやんか。で、それで戻ってくるやん。
うん、
で、うちとか同居してるから、戻ってくると、話し方多少変わってるよね、みんな。
あ、ほんと？
うん。
関西って言ってもやっぱ土地土地によってちょっとずつ違うってことですね、うん、
土地土地もあるし、あの家のペースとかもあって、あ、
うん、は早く話す家もあればゆっくり話す家もみたいな、
そうそうそうそうそうそう、そうやね、そういうのありますけど、どうでした新潟は。
新潟
は元気やった
うちの母親は元気で少し痩せてました。
うん、
一安心です。
あら、一昨年でしたっけ再婚されて。
一昨年よりもうちょっと前ですけどね。
もうちょっと前か。そうか、痩せてたっていうのはダイエット、
なんかちょっと幅が狭くなったところ、おっって
それ置いたんじゃね。
やだな。
俺もだって、俺な、去年実家帰ってちょっとショックやったんが、うん、親父がちっちゃくなってたん。
お父さんちっちゃくならねえろ。
なんかこう後ろ姿がちょっとちっちゃかって、なんかあー置いたなって思った。
お前が大きくなったんじゃないのか。
お、それはつかけてきたかな。いや大きくないですよ、ちんちん以外は。
そうかそうか、一緒に風呂でも入るか。お父さん。いいよ、うるせえな。
今若干流された感じになってる。
え、何？
大丈夫ですか？ちんちんとか言ったんですか？下ネタ言っちゃったんです
か？だから一緒にお風呂入るかって言ったじゃん。
なるほど、うまい。やるね。じゃあ今の話はちょっと水に流して
。水に流して。お風呂の水でザーッと流して。
はいはい。
いやー、やっぱ新潟かって思ったんですけど、実家の冷蔵庫って何でも入ってるなって思ってね。
ああ、わかる。わかる。
やっぱさ、私は一人暮らしだっけ、家の冷蔵庫とかせいぜいさ、前の晩の残ったなんかひじきに行ったやつだとかさ、なんかさ、なんか買ってきたすじこ切ったやつぐらいしか入ってねえけどさ、実家とかさ、鮭だの、わらびのあれだの、
あとさ、100% ジュース絶対入ってなくない？
入ってねえわ、うち。
そう。入ってるくないかな？入ってないかな？
私帰ったら5月の3日ぐらいに家着いたんけど。
あとあれ入ってない。プリン入ってない。
プリンもねえわや。5月の3日に帰ったら、家の、牛乳あって、あ、お母さん牛乳飲んでいいっけって言ったら、あ、何でも飲みなさいって言って、見ようとしたら。お母さんこれ5月19って書いて、4月19って書いてありますけど、温めれば飲めるわ。乳製品はダメです。
でも確かに、八百板の冷蔵庫に牛乳って入ってる。
うち入ってるよ。
あ、ほんま。いや俺なんかさ、20歳超えたぐらいから牛乳飲まれへんくなってさ。
は
あ。いや飲めんねんで。飲めるし味も美味しいんやけど、うん、牛乳飲んだら 100% 下すねん。
あら、体質変わったんけね。
うん、なんかいや、もしかしたら、生まれた時からそうやったんかもしれんねんけど、うん、子供ってアホやから分かれへんやんか。
実はお腹を下してたのにも関わらず、うん、それにすら気づかず。
そう、それがイコール牛乳ってならへんやん。なんか、いろんなもん食ってるから。道でさ、なんかこう。
葉っぱみたいな。
葉っぱとか拾って食ったりする。
生えてるクワの実が悪かったのか、みたいな。
そうそうそう。マジで道草やな、とか思いながらさ、なんか。
でも道草。この葉っぱみたいな。しましたよね。
した。俺さ、小学校の時にな、ガードレールがあってさ、うんうん、全然人通る、車通らへんのにガードレールがあって、うんうん、それのポールの部分あるやん、白の、うんうん。そこの上が空いてて、なんかもう筒状になってるのがあってさ、うんうん、そこにさ、小学校2年ぐらいの時友達らとさ、
うん、
例えばなんかそこらの葉っぱとかさ、
うん、
なんかミミズとかさ、
突っ込みまくって
さ、なんか絶対全員で最後におしっこを入れてさ、タッションして
最低なガキですね。
毒薬作りとか言ってさ、棒でつっついてさ、
ミミズもいい迷惑です。
その辺の虫とか入れてさ、
ミミズに正面かけたらチンチン腫れるんだよ。
ああ、それはあれやで、チンポミミズっていうミミズ限定やったで、うちらは。
チンポミミズってどれ？
なんか俺らの中では完全に間違ってると思うんだけど、首のとこに白いマフラー巻いてるやつおるやん。
ってやつ ね, やつね。
なんか。
マフラーじゃなくて、あそこ切れたら死ぬの。
ペヨンジュみたいなミミズおるやん。
違う。
ペヨンジュミミズおるやんか、なんか。
ペミミズ。
ペミミズのことをチンポミミズって言ってた、俺は。しかもでかいやつ。
うんうんうん、
ちっちゃいやつはまだ魔力が少ないから、大丈夫みたいな。
魔力って。
うん。そんな感じでやってたけどね。なんか
私は帰り道にグミとかクワの実とか、うん、あとでっかい葉っぱのをちぎって、その茎の部分を食べるとスイカの味がする、皮を剥いて食ったりして。あと、キキョウの実をよく潰してました。
あと俺小学校5年の時にさ、すげえ俺らの仲持ちで流行った遊びがあって、
うん、
誰が一番顔を赤くできるかっていう遊びをしてたんやけど。
何？息止めて？
なんか 悟空がさスーパーサイヤ人になるみたいな、こう足を広げて両手をこうグッてグーでこうやって構えながら、
うん、
もう、うん、ってやって、うんうん、顔にもう、もうめっちゃ充血させるっていう遊びがあって、
うん、
でそれをさ1週間ぐらいやってたよ。そしたらみんなな、もうあんたどうしたんっておかんに言われるぐらい晩飯の時目充血しまくってガンガンなってんねやん
か。あれか、変に血液回しすぎて
でそれを集結させたのが、
うん、
ちょっと名前忘れたね、こうちゃんっていう名前のやつやったと思うんだけど、うん、それ結構背でかいね、
うんうん、
柄がでかくて小学校のくせに、うん、でもうなんかアホやねんか、
うん、
そしたらなんかあのすっぐってやってて1週間後に、そしたらちょっと俺とか正直ちょっと冷めてる子供やったから飽きてたんや、
うん、
したらめっちゃなんかあの100年の森っていうな、
うん、
なんかあのうちの小学校100、俺らが行ってる時点で100年ぐらい経ってて、
うん、
二宮金次郎があるなんかちょっとした森みたいなのがあって、
うんうん、
そこ100年の森って言われてるんだけど、うん、そこであの下校時に顔赤くしててんけど、こうちゃんがやった時に、
うん、
あの飽きたからなんかこいつ笑わしたろうと思ってさ、ぐ、
うん、
ーって力入れてる時になんかめっちゃしょうもないことしたら、うん、ブフってなった瞬間に、うん、あんなに顔赤いのに、鼻からものすごい青花が出たんやん。大量に。バーって。で、その時点でこの遊び終わりって。おもろすぎて。何それみたいな。
これを超えるものはもう出るわけがない。もうこの遊びは終わりじゃん。神様ね。
そうそうそう。あと、あれ流行らんかった。あれ、うちの中学だけだから。なんかこうさ、あの、鼻と目の付け根の眉間のとこに、
うん、
ラジオで説明するの難しいけど、人差し指と中指をこう、アイアンクローみたいな感じで、
畳んだ
状態のやつを眉間にこうつけて、
うん、
で、だいたい人のやつです。それで、ビュンって引っ張んねやんか。
引っ張らないよ。
そしたら、この鼻の、眉間のここの鼻の頭の中心に、めっちゃ赤い線が出るの、ピーって。で、これは一時流行った。で、なんか人に、で、自分ではやらへん。で、ちょちょ来てやとか言って、なんか体育、運動会の練習の時とかに、
うん、
いきなり行って、なんか、ピーンって、いたとか言って、何すんねんつって、みんな、ないって一本線、この千正男のほくろの下あたりについてたって。
そんなのはやりませんでした。
あ、やらなかった。
うちの男子もやってませんでした。
あ、ほんま？
そして私、女子だから、そんな野蛮な遊びしませんでした。
あ、ほんま？何してたん？
バレーとか。
うわぁ。俺、小学校の時、あの、針金で鍵作って、鍵開けごっことかめっちゃしててさ。そしたら、小学生の探究心って結構バカにできへんくってさ、
うん。
俺らが作った鍵でさ、便所の鍵開くようになってしまってさ。
おー、すげえ！
で、よくあの、小学校、小中ぐらいまではさ、学校の便所でうんこするってタブーやったやん。
ああ、男子はね、
うん、
女子はさ、全部一緒だからさ、いいけどね。
そう。
男子でうんこしてる人とかを、がいるじゃん、やっぱ、うん。で、別に、うんこするな、今だ思ったら全然問題ないのにもかかわらず、
ないないない、
もう当時は、あいつうんこしてたぜみたいなこと言ったら。
なんか、うんこしてたってめっちゃ言われるし。
そして私も、やだって言ってた。
あのなんか、壁、あの、ドアとかめっちゃ蹴ったりするし。なんか水とか、まあ上から水かけるはさすがにないけど、下から徐々に水を入れて、バケツでなんか伸縮していくみたいなぐらいはやってたから。で上からゴミ落としたりとかさ、
まあひどい。
でもうタブーやったんやけど、中にはさ、もうやむにやまれず、それこそあれですよ、排泄少年ですよ排泄少年状態でやってるやつとかおんねん、急に。
ええ、
で普段やったら上便所入ってんのかとか、どんどん誰やとか、どんどんどんどんとかやって、たまに先生できてこらーっていうのマジであったんやけど、
ええ、
まあそれはそれとしてこうどんどんどんってやってるのが普通やねんけど、俺らも鍵さ作ってしもたから、
うん、
静かに行って、
そうと
ガシャって鍵開けて、ドアバーンって開けて逃げるっていうのはそれ自体。
もう最低ですね、あなたたち本当に。
そしたらさ、それ俺の仲間の4人ぐらいでやってたはずやねんけど、
うん、
鍵作りっていうのは、ある日さ、うん、なんかそれがなんとなくこう全クラスに、俺6年の時やってんけど、全クラスにちょっとブームになりつつあった時期があって。
うん、
そのある時期に俺らのグループじゃないねんけど、誰かがあのプールの鍵を開けてたっていう事件が発生して、
起きちゃうでしょ。
いや、それ以来一切禁止になってしまってんけど。
鍵は作るの。
まあ、その頃には俺ら引退してたから
鍵作りは俺らの代じゃの。
夜のバーでさ、あのスコッチとか飲んでたぐらいの雰囲気やったから。若いもんがやっとるのみたいな。
お前こと貢献してくれたらええんだがの。
そう、俺基本的に完全犯罪なよね。なんか小中高とか、俺万引きしても絶対捕まらなかったしな。
万引きとかしてたの最低、万引きってしちゃいけないんだよ。
その代わり一回俺ゆすられたことが
あって。邪魔見ろ。
そう、あれはきつかった。
因果応報じゃ。
小学校3年ぐらいの時に生まれて初めて万引きしたんやんか。
へえ、そんな若い時期から。万引きは良くないから絶対真似しちゃいけませんよ。
駄菓子屋でさ、うん、なんかあのアイスの入れ物って駄菓子屋の外にあるやん、
うん、
で中の店内の様子見ながらアイス1個パクったことがあって。
最低。
うん、でそれを
そのアイス美味しくなかったでしょ。
いや超うまかった。
この両親 0% のガキめ。
やっぱプリンバーうまいわと思うから。プリンバー最近売ってへんからね。あれ最強にうまいアイスやねんけど。
私ビバオール好きなんだけど売ってないんだよね。
何ビバオール。
えビバオールって売ってないの。
え、なんかあの
桃太郎はいいとしてビバオールは売ってないの。
ラモス類的な。
違うよ、三角のアイスだよ。
おーみたいな。
おーじゃないよ。
ビバオールみたいなやつ。
それ違うでしょ。サッカーの応援の歌でしょ。ビタオールは三角のイチゴのアイスです。
あ、いいツッコミできてる。
いえいえ、先週の成果がありました。
いいね、いいね。あ、そうなの。
ビバオールと桃太郎が、まあ、ツートップですかね、新潟じゃ。
お、サッカーだけに。
絡めてきましたよ。
うん、
桃太郎って、うん、あの、私が小学校の時に、30円で売ってるアイスだったんですよ。
あ、あった。うちは、
桃太郎ねかったのに。
うちはなんか四角いバニラと、あのなんか銀色の紙に入ってる四角いバニラと、
ホームランバーみたいなやつけ。
あ、そうかな。でも当たり好きじゃなかった
よ。ホームランバーは。
あとなんかサイダー味の水色のアイスが30円だった、
うちはサイダーのやつは2つに割れるやつで30円じゃなかった。
でも俺プリンバーが圧倒的に好きでね。
私は桃太郎が圧倒的に嫌いでね。
桃太郎ってどんな味なの。
あの、なんです？かき氷の、うん、氷をかくじゃん、うん、そこに赤くて甘い汁をかけて固めたような味です。別にうまくねえんって。
あ、
でもあれを20個買っても600円なのね。
あ、
なんでお盆とかになると、まあ、親戚集
まる
つけに、ほんで、あの、まあ、親父とかが、うん、じゃあ桃太郎いっぱい買っとくわって、20本ぐらい買うけど、うん、桃太郎じゃなくてジャイアントコーンがいいって。ジャイアントコーンはもちろん100円だからさ、
当時ジャイアントコーンが CM しててね、う
ん、3倍の値段だからね、うん、ジャイアントコーンなんて買わねていいろって言って、桃太郎食えってなんでよって言って、でも桃太郎がほのように冷凍庫に入っててしょうがないから、そればっかり。それとカルピスで。
あ、
でバッタ捕まえたりとか。
いやでもちょっと あの話戻るんですけど、
ええ、
僕そのね、小学校3年の時に初めて万引きしてね、
ええ、
それを友達に言ったんですよ、
うんうん、
友達でもないな、あの団地の子で、
うん、
なんか名前は言わないですけど、あのそんなに仲良くないやつ、
うんうん、
でそいつ嫌われとったんですよ。
なんでそんなやつに。や
なんか分からんけど、たまに初めてうち遊びに来た時に、うん、俺としてはちょっとした武勇伝を話すつもりで、
あ、なるほどね、
あのちょっと俺さ、この前アイス万引きしてって言ったら、
うん、
その後にそいつがいた、まあこいつ嫌われるやつやなってその時に悟ったんやけど、そいつさなんか悪ガキっぽかったから、うわめっちゃ すげえなみたいなこと言うと思ったら、
うんうん、
うーわとか言って、うわそれ言うたろって言って、その瞬間にめっちゃビビっちもて、え、もう言わんといて言わんといて、
あいら、おきちも上下関係できちゃったじゃん。
できてもうて、姑息やろ。でもそれ、そっから俺それ小学校3年か4年かやってんけど、小学校6年終わるまで2、3年間俺そいつのタクシーやったから。
うわ
ー。それで金庫頑固で授業終わるやん、でそいつんとこに絶対行かなあかんねん、
うん、
で行ってちょっと正面行きたいなってなったら、
うん、
そいつを便所までおぶってたからね毎回。
うわ
ー。めっちゃ屈辱やった。超いじめられてた。
いや、あれだね。やっぱ犯罪をしたことを自慢するっていうのは、
よくない。
よくない。
うん。でもそう。だからその、なんていうの、やってもうた、口滑らしたっていうのがあるから、うん、あんまいじめられたっていう感覚より、下手こいたって感じで。
本当だね。
うん、
まあ、今ともっては、そんなことも経験にはなってるかもしれないけれども、やっぱり、万引きは良くないし、それを自慢しようなんて考えなんて、 本当に持っちゃいけないっていう
ことだね。でもあれはでも人生勉強ですからね。まあ、万引きは良くないかもしれないけど、友達関係みたいな。こそこのやついますから。でもね、なんかそれを、同級生のやつが、俺毎回オブって音楽室とかも全部行ってるやんか。そしたらさ、なんであんなやつのためにそんなことすんねんみたいなやつとかいて、
うん、
当時、あの、なんかボーイに憧れたんか知らんけど、小学生のくせにさ、スプレーでバッチリ64で、6をオールバックにして4の方をすげえ垂らすみたいなやつが、なんか、俺のとこ来て。
ねえ、でもおかしくねえか。ちょっと待って、起きちゃいくつだっけが。
だから今年30です。
30でしょ。小学校の時あっちの2つ、6年でそんなやついねがってだよ。
いや、4年の時点で、
そうですね。4年、うん、ダメだよ、そんなの。
で、スプレーに使い慣れてないからさ、なんか、フケみたいになって、結構汚い感じなんやけど。
固まっちゃうんだよね。
細い顔で、キュウリみたいな顔したやつで、うん、俺が行ったろかみたいなこと言ってきてくれてんねんけど。
優しい。
ええねん、みたいな。なんか俺、追い目があるから、
うん。
で、なんか、なんだよ、みたいなね、とかもありましたけど。
どうなったの？そのボーイは、ボーイがさ。
ボーイは結局なんか、俺がさ、助けを求めてない以上なんともできひんか。
私の理想的なシチュエーションは、おきちゅうが助けを求めてないのはわかるけれども、おきちゅうがこの現状が嫌だというのは目に見えてわかってるから、ボーイは、おきちゅうのためにその、ひよってるやつを呼び出して、うん、おめえさ、おきちゅうにさ、なんであんなことさせてんの？いいんだよ、あいつを使わせとけば。おきちゅうが良くても、俺が嫌なんだよダキー、ボカドカー
いや、もう現実は、その垂れた前髪を人差し指一本でかき上げながら、ああ、そうか、みたいな。そうなんや、みたいな。それで終わりましたです。
ドラマってなかなかない。
難しいね。
ようこそ、ゲストコーナーです。
ゲストコーナーです。ということで、今回のゲストは、
お
漫画家の小林ドーム先生です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ドーム先生。
先生。
そうだね、もういきなりもう先生呼ばわりだったからね。
そうそうそう。あだ名が先生やからね、俺にとっては、
ね。
うん。でもさっきね、小林ドーム先生のね。
ええ。
小林ドームって、なんで小林ドームなんですか？
そう、あのね、スーパーマン漫画のあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、スーパーマンが負けた回ってあるでしょ。
いや、知らない。
知らないですか、
うん、
スーパーマンを倒した敵ってのがいるんですよ。
ほうほうほう。
あれがドゥームズデイっていう敵で、
あ、
地球最後の日って意味ですよね。
あ、うん、あ、なるほど、なるほど。
あそこから撮ってるんですよ。
お、
ドゥーム。
ドゥームがドームで。ドームに、
うん、私、小学生で巨人軍に入団したドームくんかと思いました。
ね、レインボースパークボール。
いたね。東京ドームができた時に、
そうそうそうそう、
出てきたアニメね。
よくよく考えると、成田ドームとかいるからね。割とポピュラーな名
前。
ああ、そうやね。
そっか。
うんうんうん、いや、先生は、漫画家でらっしゃいましてですね。
ええ、
さっき僕たち、小林ドームさんの代表作、ネギ姉さんをちょっと見てて、何喋ろうかなと思ってたんですけど、
ね。そうですね、ウェブの方で。
そうなんです。
皆さんも、ご覧になれますので。
そうですね。
無料ですよ。
まあ、ある界隈ではかなり有名な漫画でらしく。
お
でもまあ、今後のラジオ聞いてる人で知らない人がいるかもしれないので、まあちょっと、先生にちょっと軽くプロフィールを
ご説明を。
プロフィール、
うん、自己紹介的な。
自己紹介っていうとね、
うん、
通りすがりの漫画家としか言いようがない。
わお。
あ、それモグラグに初めて来た時も言ってた
よ。そう、
通りすがりの漫画家です、
流しの漫画家ですっつって
かっこいいですね、うん、
言われれば書くよ、言わない、言われないけどっていう
高田純次みたいですね。最近役作りをしてるんだよ、役作りのためにヒゲを生やしてんだよ、まだ役は来てないけどね。
あれに素晴らしいですよね。
好きです。
じゃあ詳細はウィキペディアで調べてくれって感じですか？
調べてくれってそんな大冗談じゃないですか、ね。
小林ドームで検索すると出てくるんですか？ネギ姉さんで、
ネギ姉さんで出るから。
ああ、
うん。
今日はね、妖怪大戦争の T シャツで。
そう、これ。もらいもんなんですけど。
勝ち込みに来てくれるんですけど。まず、どうですかね。どうから行こうか。ネギ姉さん、どうでした？
ネギ姉さんを拝見させていただいたんですけれども、さっき。いや、もう全然わかんなくてね。
特に途中からカオス具合がかなり半端やない。
4コマっていう形態で、
900、うん、
何話までですかね。で、それで適当に抜粋して見ていたんですけれども、うん、私、おきちゅうさんと、
うん。
まだ最初の方はこう4コマとして 若干成り立ってる部分があるんですけれども、うん、途中からもう、4コマって
もうシュールとかじゃないよね、あれはもう。
もうあの、吉田戦車って結構最初出てきた時とか、
はいはい、
和田ラジオとかも、なんかこう、不条理とかシュールとか言われてたじゃないですか。うん、もう何段階も飛び越えたかな。
ていうか、あれですよね、あの、そういう、ひねくれたギャグ、4コマなりやってる人たちにとって、絶対あの、例えばゴールデンラッキーって大きな壁だと思うんですよ。
はいはいはいはい。あれは。
あれを超えるか超えないかっていう選択肢があって、
なるほど。
超える人間にとっては、2段以上飛ばざるを得ない。
ああ、なるほどなるほど。確かに、ゴールデンラッキーの最終話とかすごかったもんね、なんかあれ。
まあ、元って言っても大体3巻ぐらいから、あんな感じになってたのかな。
うん、うん。いやほんまにあのあれなんですよね、ゴールデンラッキーとあとボノボノとは、うん、なんか僕にとってもかなり衝撃がすごくて、でギャグ漫画ってなんかそのなんつうの、普通に笑えるとかじゃなくって行き切ったら結構すごいとこまで行ってしまうじゃないですか。
そうですね、
うん、その辺とかってそのなんつうの、もう見た感じ第1話ぐらいからいきなりもう壊れてたけど、
あれは割と素なんですよね。
あ、素なんや。普通に漫画描いたらああいう形になる。
う
ん、
そうそう。僕的にコボちゃん。
ああ、コボちゃん。コボちゃんも描いてる
ところ。各々にそのコボちゃん的なスタンダードってあると思うんですよ。
あれが、ドーム先生のコボちゃん。新聞の、テレビ欄をペロってめくったところに。
コボちゃんはコボちゃんで割と走ってる漫画ですけどね、あれ。
ああ。
まあ、コボちゃん。
やっぱりあれなんですか、もともと4コマで始めたんですか。
いやー、あのね、最初にこう漫画でやっていくしかないなっていう状態に入ったのが20歳の頃だから10年ぐらい前なんですけど、
はいはいはい、
あの頃はね、あの人から原作もらって、あの 20だかもっとよかったかな、32ぐらいの漫画を持ち込んだんですね。
ああ、
で絵も下手だし全然面白くなかったから原作の人に悪いですけどね、原作もつまんなかったんじゃないかって言うとまた人に怒られるんですけどそれで1年くらい持ち込んでダメだったんですよ。そこからあの、まあ、今で言うと師匠になり当たりますけど、その人のところにアシスタント3年半くらいやったんですよね。で、その最中にあれ始めたんですよ。
あの
フラストレーションが溜まって。
なるほど、なるほど。じゃあ、こう、なんか、いろいろこう、心の煮えたぎる部分をこう発散させる。日頃
の鬱屈したものは。
で、あれはもともとウェブ漫画で。
ウェブ漫画っていうか、あの、あれなんですよ。僕がよくたむろしてた掲示板で、まあ今でもたむろしてるんですけど、うん、そこであの、誰かが、あの近所の製麺屋の娘さんは、実家製麺所なのにネギ食えないんだよって話してて、じゃあネギ姉さんっていう漫画考えたよって僕が言ったんですよ。ちょっと書いてアップしろって言われたんで、あれ書いたんですよ。あの頃はまだこのホームページって掲載がなくて、
はいはいはい、
その場であの、そこのアップローダーに上げてた50話ぐらいの。そしたらそこのアプローダーなくなっちまって、じゃあまあせっかくだからこう自分で作るかっていう。
なるほど。あ、そうか。じゃあネギが刺さってるのはちゃんとした意味があったんや。
一応ネギ値段だからネギ入ってんのがまずいなっていう。入ってたらネギも入ってなかったっていう。
なんでネギ姉さんなんだよ。
だよくあの、なんだ、言われるのが、その、初音ミク的にはどうなんだっていう。
あれ、
は
いはいはい、
ある人のネギ持ってるじゃないですか。
持ってるね。
だあんま関連性ないんですよ、実は。
ああ。
同時多発的に起きたっていうか、
あ
たまたま時系列的に僕が気持ち早いだけで、
ああ、なるほど。
別にないと思います。
は、初音ミクってネギ持ってるんですか？
ネギ持ってんのよ。
これは持ってないけど。
それも誰かが、その初音ミクにネギを持たせたのよ。
それが、あの、イヴァン・ポルカ。
ああ、そうか、そうやね。あの、
あれがネギ回してる動画で、確か。うんで、じゃあなんでその動画がネギ回してんのかっていうと、あの、なんだ、OS のギニカルの話とかに落ちてくのかな。
ああ
。ネギタンとか。
そこに何、あの、先生のネギ姉さんの影響があるんじゃないかみたいな言説があったってこと？
あったように言われてるし、なかったようにも言われてるから、うん、僕的にはめんどくさいからないよみたいなことになってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうなんか、なんですか、ラーメンはどこ期限かみたいな話になるんで、ややしいですから。
まあそうね。
別にうち期限なしても偉くないですよね。
そもそもこの話題をね、ネギ業、農業の人が聞いてたらどう感じんねんみたいな
ね。うちのは先に植えしたよみた
いな。うちがガーン
に食えないじゃんみたいな。
ガーン。
今日もあのね、あの、大船でネギ抜きのつけ麺を食ってきました
けど。ネギ抜きか。え、先生もネギ食えへんの？
全然ない。
あ、そうなんや。
製麺所の娘さんと一緒じゃない。
姉さんは食える。
姉さんも多分食ってない。
あら、いやらしい。
このままなるべくネギに言及しないの、
ね、うん、そうやね。でもなんかあの、ファーストフード屋のさ、店員さんのさ、格好してるネギ姉さんのお腹のところにネグって書いてある。
そうそう、あのね、三文字語っていう人工言語があるんですよ。何でも三文字で書いちゃうね。で、あれは自分で勝手に単語作ってもいいような気がしたんです、確か。あの、三文字語かなんかで、検索すると出るんですけど。じゃあ、NEG でネギかなっていう。そのネタ書いてる頃にあの、じゃあ UNK でうんこじゃんとかそういうネタが
あったら、それはいいよっていう。UNK うんこ。
なるほど、なるほど。いや、かなりあの、なんかあれなんでしょう、なんかクイックジャパンの次世代の作家100人に選べたんでしょう。
なんか0年代のどうなってですね。
すごいですね。
選ばれたらいいけど、1年も入ってこないっていう。
確かにでもセンスはかなりなんていうか、今、なんかインターネットとかもあるし、ゲームとかからのセンスとかもあるし、アニメのセンスとかも入ってるやんか、なんか。
なんだろう、あの、自分的にはその0年代ってものが何だったのかっていうのはすごいわからないって話をこの間してて。
あ、なるほど、なるほど。うん、
だ僕ずっとネットばっかりやってたから、その0年代っていうのが今2009年まで来てて、その96年ぐらいにインターネット始まって、それがこうガーッと来て、こう、ある程度今までアーカイブとして蓄積されるまでっていうのが、0年代としては分かりやすいイメージなのかなっていう。
まあそうだね。うん。だからそういう意味じゃ、その、確かに0年代って、いろいろ出たとも言えるし、
何も出てないかもしれない。
うん、でもセンスとしては、なんか、あの20世紀、要は20世紀と21世紀の違いはなんとなく感じ
たけどね。わ、今となってはぼんやりと分かるかもしれない、ね。この間出したカウスラインとかもそうですけど。
そうそうよね、うん、なんか。
90年代的なものでは少なくともない。
ないですね。ないよね。
なんか、まあ、あの、まあ、インターネットっていうのはかなりでかいけど、その、まあ一番でかいのは多分作品のこの消費のされ方っていうか。
そうですね。う
ん、だって、ネギ姉さん自体、ほぼサイトで、だけで上げてる感じで、でもなんかこんだけ話題になって、
うん、
でクイックジャパンの100人に選ばれるみ
たいな、うん、
まあ、1円しかも1円も入ってこないっていうのがまた21世紀的っちゃ、うん、的じゃ
なんでしょうか。
私は逆に紙媒体しかなかったわけですから。
まあまあそうですね。最近の仕事としては何かやってるんですか。
漫画最近の仕事、
うん、
そうですね。ネギ姉さん書いてるだけですね。
ネギ姉さんオンリーで。
そう
そう、ネギ姉さんも読み込んだら、すごい、さっきも見つけたんですけど、共通点みたいのが前に出てきたコマが。
ああ、そうそう。ちょっとサーガを感じる感じ、
ね。そう、繋がってたりするのが面白いですね。あの、時計がもう全然わかんないです
。時計の描写可愛いんだよな。
最初こう、先生がいて、横で見てて、見てたらなんかこう、人物の後ろに壁らしいものがあって、上になんかこう、シャシャシャって書いてあるものがあって、なんだこれって思ってみたら、これ時計って言ったらそうですね。あれ時計なんだって。そしたら、おこじょを焼きますみたいな回があって、おこじょ焼いて、それで、どうなんだっていうのでもないんですけど、そしたらまた別の話で、肉的なものを焼きますって言って置いてあるのがさっきのおこじょと同じ形で、これおこじょだって
。おこじょとかチョイスがう
ます
ぎるけど。
うまいって言ったら逆に言うと処刑法なんですよね。
ああ。
その局面で一番ないものはどれかっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
撤去しといてガンガンしていくっていう。
ああ、はいはいはい。まあだからギャグの作り方としてはかなりオーソドックスっていうか。
そうですね。ただそれやるとどんどんこうね、先細りになってからたまにこう、オンモン出てこうネタ拾ってくれなきゃいけないんですけど。
ああ。たまに結構4コマとして普通にレベル高いのとかも入ってるもんね、なんか。
あの、割とこうバランス取りながらやってるんですよ、あれでも。
そう、そうやんね。うん。うん、
今回ちょっと崩していこうみたいな。ああ。まだ崩れてたからちょっとそれもといこうかな、みたいな。
そう。で、なんかね、俺そういやちょっと聞きたいことがあって、あの、この前のカオスラウンジで、あの、先生ここに滞在してくれたじゃないですか、何日か。
はいはい、
で、その時に、あの、うちのモグラグでちょっとネギ姉さんを制作してたじゃないですか。
ああ。
で、それをね、ちょっと横で見てて、すげえちょっと俺、興味深かったのが、なんか俺間違ってたらちょっとあれなんやけど、俺目に見たらネギ姉さんの作り方っつうのが、あの、なんか普通に、まあ、紙と鉛筆をまず用意して、で普通に漫画とか読んでんねん、大市民とか読んでて、でなんかあの急にこう空中を見てなんか思いついたと思ったら、あのあるコマの一コマ目を書き出して、でまたなんかぼーっとなんかいろんなことしたり人と喋ったりとかしてて、でまたこうなんか考えてるような顔感じになってんなと思ったら、その先書いたコマの2コマ目を書くと思いきや別のコマの人コマ目とか書き出してて、なんかやっぱりその作ってる時の ネギ姉さんの作り方っていうのは大体そういう感じ。
例えば一コマできてしまったら、うんうん、まずそれが何コマ目かっていう問題があるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
じゃあ、とりあえず一コマ目に置いとこうかって言ったら、そのコマが一コマ目的な機能をするわけですけど、
あ、なるほど、
じゃあ今日はちょっと3コマ目に置いてみようかなと思ったら、それが3コマ的な役割をするから、
あ、それ、
それに続く4コマ目っていうので、4コマ目が決まってくるし、うん、じゃあそれに向けて1、2っていうのはどういうニュアンスがあったらいいのかなっていう考え方ができるわけですね。はいはいはい、
あ、それ面白いね。
あ、そうですか。
うん、なんか要は、だから単純に時系列で言っても、1コマ目であるはずの、要するに木の部分を3に持っていったら、そこが1個、そこに1個起点があって、そこまでに行き着くエピソードを1、2で書いて、で4で落とすみたいな。
そうですね。だからその、時間だけ言えばその縮尺って伸縮って可能なんですよ。例えば 1,2、うん、って書いて、うんうん、あんま面白くねえと思ったら、例えばそれを1と4に1回順繰りひっくり返して入れて、それでもって2と3でその中身を説明するみたいな作り方にも変えることができるんです
よ、うん、はいはいはいはい。わあ、それすげえな、面白いな、それ。なるほど。結構あれやね、なんか応用も効きそうな感じっていうか。で、4コマってやっぱりまあ、基本起承転結って言われるじゃないですか。
そうですね、
一般的には、うん、で、まあ、4コマ全部にまあそれなりに意味があって一つの何かになるじゃないですか、うん、でそれをなんか無邪気に何ていうの、無考えにリミックスするんじゃなくてって感じですよね。
そういう時もあるしって言っても、多分それは多分稀な方なんですけど、うんうんうん、そればっかりやってるとかなりノイジーなだけで、
うん、あ、そうやね。
もともと僕がそういう漫画に惹かれたのっていうのが、僕はコラージュの中でやるんですけど、
はいはいはい、
コボちゃんのコマをこう入れ替えたり中をいじったりして変な名前にするっていう、
なるほど、
異次元コボちゃんっていうジャンルがあったんですよ。
ほうほう、
あれが面白くてですね、うんうん、今多分見れないのかな、まあ後であれしたら 見た方がいいかもしれませんね。
はいはい、
あれ見て、で自分ですごいテイスト的には僕に近かったんですよ、そこでやってる作品っていうのが。老後なんかやってみたいなと思って、でも今からその業界に入っていっても絶対押し負けるから、じゃあ自分でキャラ一個作って、それで中でコラージュやれば、それで自分の著作権だから全然ありじゃんっていう。
ああ、なるほど、なるほど、
できたのがあんな感じっていう。
ああ、なるほどね、
のがあったんですよね、そういえば。
ああ、なるほど。いや、面白いですね。そうか。で、そうやってそういう作り方をしていって、で、例えば、なんつうのかな、その、まあ、さっき、お古城が何回も出てきたりしたけど、940話もやってたら、例えば、その、ネギ姉さんっていうキャラの、その、なんていうか、性格とかっていうのは、その、徐々にやっぱり嫌でもできてくるような印象が僕にはあるけど。
あ、そうですね。なんだかのキャラの色付けってありますね。
ああ、やっぱり。
このヘルはこいつが言うだろうなってのあります、ね、
あ、
キャラが動き出すって感じですか。
本当、うんうん、走ってくると楽なんですけどね。走んないときついですよね。
そうか。
だから今いるその姉さんとかも、うん、僕が言葉にしても面倒くさいんで、他の人が言ってくれれば、 あいつはこういう性格持ってますよっていうのは多分持ってる人いると思うんで、
あ、
僕の知らないところで勝手にこうなんか物語がこうねじれてると多分にあるんで、
うんうん、
それ狙って書いてますからね。
そうや、
ね、どっちかといえば、
なんか初期のネギ姉さん読んでると、そのネギ姉さんっていうのはあくまでもこう存在としてあるだけで、なんかこうで、さっきの漫画の作り方をすれば、自動的にその状況によって状況を作り出すことで、なんか意味を生んだりとか笑えたりとかする感じがして、なんかこうネギ姉さん
自分の想像の限界を超えてくれるんですよ、そういう勝手な自動化をすると、
はいはいはい、
そうすると僕の考えてないところで、知らない人が適当に読んで、さらにわけのわかんないご同行してくれるっていうのがありがたいんですよね。
はいはいはい、なんかこう世界をなんかネギ姉さんを中心に作ってるっていう感じなんですね。
何になるんですかね。
うん、なんか俺はそんな印象があったけど、あ、そうか。いや、面白いな。どうですか。
なんかちょっとパーって見ただけなんですけど。うん、今言ってた通り、キャラがもう出来上がってる感じはありましたね。
うんうんうん、
この性格とかが知らないうちに走ってるのかなって。でも先生の中でもできてんですか、やっぱり、それなりに。
意識してるにしろ、してないにしろ、それポンと置いちゃったら、例えばこう、語尾がそれっぽくなるとか。
ああ。
うん、なるほど。
この状況だったらこういうこと言うだろうなっていうのは、なんとなく。
あとやっぱあれなんよね、なんかその940話もやってると、 こう多作であるがゆえの遊びができるじゃないですか。
あ、それはあります
ね。なんか先言ってたあの黒姉さんのね、素数の
時。素数の時は黒姉さんが出てくる。
出るとか。結構あの、ネギ姉さんを好きで呼んでる人がカオスラウンジに来てくれたりとかして、もうその人たちは完全に把握してて。
そうなんですよ。潜るかしいんですよ。
そう、素数の時は黒姉さん、あ、これ黒姉さんだとか言って。なんかやっぱりあの、こち亀のあの、日暮らし寝ろみたいな。
ああ、
日暮らし寝るみたいな。
感じですね。
そういう遊びとかって、もう見呼んでるやつにはたまらんからね。
あ、うん、次素数だから。ちょっとワクワクして。
そうそうそう。もうこれって連載どのぐらいやってるんですか？
ね、第1話のファイルの、なんだ、日付見れば多分わかるんですけどね。うん、3、4年ぐらい前には。
あ、3、4年か。あ、
気がついたらその時間が経ってたんですけど、
うん。最近じゃもう、ネギ姉さんのデザインもかなり固まってきて。
ああ、
ね。
上手になりましたよ。
うまいよね、なんか。
だから、アシスタントの最中に始めたって言ったじゃないですか。
あ、はいはい、
あの頃で全然僕自分のオリジナリティがなくて、
あ、
外に出るにも出られないっていう状態でこう、で、背景もそんな上手くないっていう、悶々とした状況をしたんですよ。
あ、はいはいはい。
とりあえずなんかしないとまずいなのって。
あ、
っていうのもあって、その、何かしら漫画を描く機会っていうのは探してたっていうのはあります
よね。ああ、なるほど、なるほど。でもなんか、最近じゃ、その、あれじゃないですか、その、何かっぽく見えるような絵柄とか、あの、ギャグのセンスとかが多い中で、結構、なんか、独自の路線を、こう、結果的に開拓してるっていう形になってるように見えるんですけど。
まあ、開拓してるかどうかともかく、一番乗りはやったもん勝ちですよね。
ああ、なるほど。うん。そうか。え、ウェブ漫画ってその例えばどのぐらいのビューがあるとかって見れたり
するの？見れるのと見れないのがあるんじゃないですかね。うん、
先生の場合は把握してるの？
あ、僕のところカウンターがあって今97万だった
から。ああ、なるほどなるほど、うん、やらしい話、ネギ姉さんでお金になるとかってあるんですか？
うん、お金にしたことはありますけどね。
ああ、さっき言ってたあの400話ぐらいまで本にした
っていうのやつとか、あとはシャツ作ったりとか、
あ
と
は
他のところにジョジョと書いてるとか。
あ、なるほどなるほど、う
ん、あとはあのなんだ、4コマで大学の先生やったとか。
ああ、そうか、そうか。それもやっぱりネギ姉さんが発端で出てきたもの。
まあそうなりますね。
あ、なるほど。じゃあ結構なんていうか、ウェブ漫画、ウェブっていう無料の状態で載せることにもやっぱいい意味があるという。
まあそうですね、結局っていうことは、あの、ウェブからそれ以外に落としていかなくちゃいけないっていうのは、その経験的になんとなく分かったっていうか。
ああ、なるほど、なるほど。
100ウェブ漫画でやっていこうとしたら絶対無理です。
うんうん、うん。
まあ、これ先は分からないですけど。
うんうんうん。これからも、どんどん話数は増えていくって感じですか？
とりあえず、3月で1000超えるとか言ってたんですけど、いかなかったんで、
うん、
早いとこ終わらせないとまずいんですけど。
終わる、もう終わる気は全くないって感じです
か、ね、それは終わんないと思いますけどね。
やっぱりネギ姉さんの世界観っていうのにこう限界を感じたりとかは全然ない？
その瞬間感じたっていうのはあるかもしれないですけど、うん、例えば3日寝て寝たが出たら書けたとかそういうのってまあまあありますから。
ああ、なるほどなるほど。それはでもすごいですよね、漫画としては。
うん、うん、どこからそういうのを探してくるのかなって思うんですけどね。
なんかだって絶対さ、連載とかしてたらさ、いつか終わりが出てくるやん、物理的なもんやから、
ね。うん、そうですね。
だから自分で連載しちゃえばいいんですよ。
そうやんな。
ね、
ああ、そうか。しかも、その先やめたかきっかけでネタ元も、自分の中、体験からとかもあるやろし、思いついたもんからやろうから。
うん、うん。ネギ姉さんだったら多分、どんな状況でも、
うん、
置き換えることはできるのかなって感じがします。う
ん、先生がいろんなものを感じてる以上、ネギ姉さんの話はどんどん、
う
ん。
そうそう、そうですね。
なんか寝て気持ちよかったとか、なんか例えば晴れてたとか、うん、そういう別に普通のことからああなって4コマが作っていくのかなとか思ったんですけど、今のインタビューで。
ねえ、
いや、なんか何でもネタになるっていうか。
そうやね。いや、結構すごい面白いインタビューになったと思うんですけど、
う
ん、ちょっともう時間が来たんで、
そう、
最後にちょっとあのうちのというかこのラジオのリスナーそんな多くないですけど、まあ、あの聞いてる人になんかメッセージあったらお願いします。
そうですね、お金ください。
切実な。
俺でも個人的にちょっとあのネギ姉さんの T シャツとか出たら買うよ俺。
あ、でも今ね、 お金が全くないんですよ。で、あの、カオスランジの絵を売って、それで種銭を作って、それで、あの、ドンキで黒いシャツを買ってきて、うちでシャツを吸ってっていうことを考えてる。
いや、できたら見せてください
ね。そこからこうね、じっくり上げてる。
でも、ネギネギさんストラップとか欲しいです
よね。じゃあ、あれですね。
そうね、量産体制とか分かんないんでね。
ああ、そっかそっか。まあ、なんかデザインとか、量産系で分からんことあったら、相談に、ね、うん、なんかネギ姉さんモグラからなんか出しましょう。
あ、いいですね、
じゃあぜひそんな感じで、
メールください本当に。
ということで、まあ商談がまとまったところで、今週のゲストは、ネギ姉さん作者である漫画家の小林どーも先生でした。
ありがとうございました。
また飲みましょう。
ありがとうございました。
エンディングでーす。
ということでね、最近はもうめっきりあのエンディングに葵田がいないというパターンが定着しつつあるんですけど、
嫌な定着ですね。彼女のエンディングでーすっていう、もうなんかスピーカー割れそうな声が聞けないで、皆さん悲しい思いをされてるかと思いますが、太田のエンディングですって我慢してください。
そうですね、まあエンディングでしか太田の声が聞けないんでね。
そうですね、
今日はもう存分に喋っていただきたいんですけど、エンディングは最近短くなる傾向にありますんでね。
もう中身が充実しすぎてね、エンディング2時間割いてられねえよっていう感じなんですよね。
そうなんですよ。まあまあ今日もね、なかなかいろいろやりましたけども、まあそうね、来週からはしばらくはちょっとあれかな。
何とイメージしてるんですか。
あれとあれが大変やな。
あれもこれも大変やな。大変やな。大変やなとか言うのやめましょう。
そうですね。早くインフォメーションしたいね、ほんまに。
うん。何を。
なかなかやりにくい。
なんか、何黙ってんのって。ね、なんか思ってるですもんね。
うん、ちょっとね、いろんなもんが進行しすぎてるからね、最近。うん、まあ、とりあえず、今インフォメーションできるところでいくと、次の6月のモグラグの展覧会のインフォメーションをじゃあ、はい、入れてください。
2009年6月11日から6月28日まで、南良平個展、お目目で見れぬと舞を知るが始まります。まあ、通常通り、木、ね、金土日の2時から8時まで、14時から20時までの営業になります。
はい。6月って祝日あんのかな？祝日ないんですね。
ないですね。5月でたんまりありましたからね。
あ、じゃあ、純粋に木金土日だけ、会期中の木金土日だけ開けてます、ね。はい。月火水はお休みということですね。まあ、両平君の展示も、というか、まあ、天才の一人ですから。
はい。
僕らの周りにいる。
そうですね。
まあ、今年はもう天才ばっかりやっとるからね、うちは。本当に。
天才すぎですね。
モグラグファッキンジーニアスガレージっていう名前に改名しよう。
改名、
う
ん。そんな改名はしたくないです。
そうですか。さあ、ということなんですけど。まあね、今日も若干フリートーク。何やろ。もう真骨頂のフリートークだったんですよ、今回。
ああ、そうなんですか。
まあしばらく来週と再来週、フリートーク、だだしゃべりパーティーになるかと思うんですけど。
嫌だな
そろそろあれ仕込まなあかんね。50回記念の時に言ってたの、生放送。
ああ、そうですね。
うん。ちょっとやっとかんとね、50回記念言って、そのうち60とかなってきたら意味わからんからね。うん、
嘘ばっかりやんってなります、
ね。なるなるなるなる。まあその辺もやっていきましょうか、とりあえず。
はい。
まあまあパンパン忙しいですけども。うん。
皆さんのお耳汚しにならない程度に。
そうですね、やっていきましょう。
はい。
はい。ということで、モグラグラジオボリューム52でございました。
ありがとうございました。
また来週。静かなエンディング。2